広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和6年2024年7月1日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。7月の季語に風待ち月と青みな月があります。風待ち月は暑さの中で風を待つ、青みな月は山野が青々と茂っているという意味だそうです。一茶の国戸口から青みな月の月夜かなというのがあります。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課電話 504-2117、 市役所代表電話は 245-2111、 担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市の業務の一般的な問い合わせは教えてコール広島 504-0822、 年中無休で8時から21時です。ファックスは 504-2121。 8月6日年末年始を除いた平日午前8時半から午後5時15分です。声の担当は浜本と山田です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、メンター交流を始めてみませんか。保険証を更新し郵送します。地域防災リーダーを養成します。後期高齢者医療制度の保険料率などが変わります。家庭でできる夏の省エネと備え、女性・子どもを狙った犯罪にご注意を。広島広域都市圏8市万有記第130回我が町今昔物語、人口と世帯、暮らしのガイド、区の話題、目次終わり。
メンター交流を始めてみませんか。楽しみも成長も二人で。人生の先輩である大人、メンターが一対一の関係で子どもの発達段階などに応じて継続的、定期的に交流、信頼関係を築きながら子どもの成長を支援する青少年支援メンター制度を紹介します。問い合わせ、子ども青少年支援部、電話 504-2261、ファックス 504-2727。交流内容などは話し合って決定を。メンターと利用者の相性などを十分考慮し、市がマッチングを行ってペアを決め、職員立ち会いの顔合わせを経て交流を開始します。交流日時や内容は決まったものではなく、メンターと子ども、利用者、保護者で相談して決定します。交流回数、時間、原則として放課後や休日を利用して月に 1,2 回から週に 1,2 回、1回あたり2時間程度。交流場所、原則として子どもの自宅、近くの公民館や公園などでも、また出かけることも OK。 交流内容、基本的には子どもがやりたいことをメンターが支援、料理やスポーツをする、動物園やスポーツ観戦に出かける、宿題をする 悩みの相談をする、メンターの特技を生かす、など。研修やサポートが充実。市は、メンターへの研修や交流状況の確認など、きめ細かなサポートを行いますので、双方安心して交流できます。メンターと利用者を募集。申し込み条件。メンター。子どもに対する深い愛情と理解を持ち、責任を持ってメンターとしての役割を果たせる人。高校生を除く18歳以上。資格などは問いませんが、面接や審査があります。利用者。市内に在住か、市立学校に在籍している小中学生。申し込み方法など、詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号120307。リポート。何しよっかと決めるのも楽しみ。満ち足りた時間を共有。焼けたかな、まだじゃない。明るい日差しが差し込む公民館の調理室。この日はメンター制度の利用者森島紗恵さん、中学校2年生の希望で、メンターの瀬戸ほのかさん、大学4年生とチョコブラウニー作りをしました。材料を用意し、レシピを見ながら調理。手を動かしながらも、森島さんの体育祭の話で盛り上がり、終始笑顔の2人です。交流を始めて7ヶ月。森島さんは、瀬戸さんは年の離れたお友達のよう、家族に話さないことでも何でも話せます。とはにかみます。瀬戸さんは、自分が悩んでいた時期に周りに助けられた恩返しになればと心理師を目指しています。思春期の頃を思い出し、さえちゃんに接しています。月に1回ほど2人でお菓子作りや映画鑑賞、おしゃべりなどを楽しんでいるそうです。この日、特に森島さんが楽しみにしていたのが、瀬戸さんの愛犬との散歩。動物好きの2人は、散歩をしながらリラックスした表情を見せます。交流時はいつも充実した時間が流れているようです。次の交流が楽しみ。メンターは相手によって様々な活動ができ、自分の成長にもつながります。ボランティアを探していてこの制度を知りましたが、もっと広まっていろいろな交流が増えるといいですね。両親にも勧めているんですよ、と瀬戸さん。森島さんは、将来私もメンターになりたい、と話します。次回はスポーツセンターでバウンドテニスをしたいね、と顔を見合わせて約束していました。この記事は主に SDGs4。質の高い教育をみんなにのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは、持続可能な開発目標です。メンター交流を始めてみませんか？楽しみも成長も2人で、でした。
保険証を更新し郵送します。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証を更新し、7月末までに送付します。12月2日からは、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行し、保険証は発行されなくなります。問い合わせは保険年金課、電話 504-2157、ファックス 504-2135 です。7月末までに送付します。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月に更新し、7月末までに新たな保険証を発行・郵送しています。7月末までに届かない場合は、国民健康保険は区保険年金課へ、後期高齢者医療制度は区福祉課へお問い合わせください。国民健康保険についての問い合わせは区保険年金課、中区 電話 504-2555、ファックス 541-3835、東区電話 568-7711、ファックス 262-6986、南区電話 250-8941、ファックス 252-7179、西区電話 532-0933、ファックス 232-9783、浅南区電話 831-4929、ファックス 877-2299、浅北区電話 819-3909、ファックス815-3906、秋区電話 821-4910、ファックス 822-8069、佐伯区電話 943-9712、ファックス 923-5098。後期高齢者医療制度についての問い合わせは区福祉課。中区電話 504-2570、ファックス 504-2175、東区電話 568-7730、ファックス 568-7781、南区電話 250-4107、ファックス 254-9184、 西区電話 294-6218、 ファックス 233-9621、 浅南区電話 831-4941、 ファックス 870-2255、 浅北区電話 819-0585、ファックス 819-0602、 秋区電話 821-2808、 ファックス 821-2832、 佐伯区電話 943-9729、 ファックス 923-1611 です。12月2日からはマイナ保険証へ。12月2日からはマイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行し、保険証が新たに発行されることはありません。12月2日時点でお手元にある保険証は記載の有効期限まで使用できます。保険証の有効期限は最も長い人で来年7月31日です。市外への転出など住民票の移動がある場合はその移動日まで。マイナ保険証がない人には資格確認書を発行します。マイナ保険証がない人で12月2日以降に保険証の有効期限が切れる人などには、有効期限が切れるタイミングで資格確認書を発行します。医療機関を受診するときは資格確認書を提示してください。マイナ保険証への移行の流れ。12月1日までは国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者に保険証を発行します。今年12月2日以降はマイナ保険証を基本とした仕組みへ移行します。今年12月2日から来年の8月1日までがマイナ保険証への移行期間です。移行期間中はお手元の有効な保険証でも受診できます。有効な保険証やマイナ保険証がない人には資格確認書を発行します。マイナ保険証がない場合の事例。A さん、継続して国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している。保険証の有効期限まで 保険証で受診できます。最長で来年7月31日。来年8月1日からは資格確認書で受診できます。B さん、国民健康保険に加入していたが、今年12月10日に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入する。今年12月9日までは保険証で受診できます。今年12月10日からは資格確認書で受診できます。C さん、勤務先の会社を退職し、来年1月1日から国民健康保険に加入する。今年12月31日までは保険証で受診できます。来年1月1日からは資格確認書で受診できます。Q&A 質問、マイナ保険証って何？答え、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。健康保険証利用登録はマイナポータル、医療機関などの顔認証付きカードリーダー、セブン銀行 ATM でできます。質問、健康保険証の利用登録をしているかどうか確認するには？答え、マイナポータルにログインし、マイナンバーカードを読み取り後、健康保険証、マイナンバーカード利用で確認できます。この記事の問い合わせ先は保険年金課、電話 504-2157、保険証を更新し郵送しますでした。地域防災リーダーを養成します。市は防災士の資格取得制度を活用し、各地域で活躍する防災リーダーを養成しています。地域防災のために活動してみませんか？問い合わせ先は災害予防課、電話 504-2664、ファックス 504-2802 です。我が町を守る防災の担い手。地域防災リーダーとは、市が実施する防災士養成講座を受講後、試験に合格し、地域で防災活動を率先して行う人のことです。この講座は民間資格である防災士の資格取得制度を活用しています。防災士とは、防災に関する知識と技能を習得した人を NPO 法人、日本防災士機構が認証する資格です。現在、およそ1600人の地域防災リーダーが各地域で活躍。自主防災会や町内会、小中学校などと協力し、我が町防災マップを活用した防災訓練や防災知識の普及啓発活動などを行っています。インタビュー。いざというとき、大切な誰かを救えるように。3歳から8歳の3人の子供を育てながら、准看護学生として医療を学んでいる佐久間美咲さん、26歳。感染症リスクなど、避難所生活での課題について考えていたとき、市の防災士養成講座を知りました。医療に加え防災の知識が大切な人を救う。女性目線、母親目線も活かせたら、と昨年から防災リーダーとして活動中です。奈良県出身の元永姫子さん、23歳は、学生時代から地域活動に関心が高く、昨年社会人初任地の広島で地域とのつながりを持とうと、この講座を受講しました。顔見知りをたくさん作りながら学び、防災に生かしたいと今後の活動に意欲を見せます。二人が住む南区の肘山学区の先輩防災士、藤原みどりさん50歳は、一緒に地域の防災力を高めていきましょうと期待を寄せます。 防災士養成講座受講者を募集します。今年度の防災士養成講座の受講者を募集します。地域防災リーダーとして自分たちが住む町の防災力を高め、災害に備えませんか？対象、次のすべてに該当する人。お住まいの小学校区自主防災会連合会の会長の推薦を受けた人。普通救命講習を受講できる人。資格取得後3年程度、地域の防災活動に携わることができる人。地域防災リーダー名簿に必要な個人情報の掲載に同意する人。日時。1、11月30日土曜日と12月1日日曜日。2、来年2月1日土曜日と2日日曜日。時間はいずれも午前8時半から午後6時。1と2のいずれかを受講してください。会場は市役所本庁舎。申し込みは所定の申し込み書で8月30日金曜日筆着でどうかへ。申し込み書は市ホームページで。それぞれ100人程度です。市ホームページのページ番号は17901です。この記事の問い合わせ先は災害予防課。電話504-2664。地域防災リーダーを養成します。でした。第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて、第2部をお聞きください。